三原市議会だより、令和元年、2019年5月1日。議会を結ぶ、三原市議会だより、令和元年、2019年5月1日、ボリューム56。三原市社会福祉協議会、2019年制作。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、令和元年、2019年5月1日、ボリューム56。写真説明、本郷町北方、芝桜の里。撮影者は、老人大学の森平康則さんです。色とりどりの芝桜が咲いている風景です。写真説明終わり。三原市議会ホームページ。http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/表紙終わり。目次。今後の目次。主な内容。平成31年度予算概要。2ページから3ページ。総括質問。13名の議員が質問。4ページから10ページ。常任委員会報告。11ページ。議員全員協議会の概要。12ページ。定例会議決結果。13ページから14ページ。次回定例会開催予定。14ページ。新庁舎ご案内、15ページ。我が町に望む夢、16ページ。目次、終わり。復旧・復興事業を最優先課題とした過去最大の平成31年度一般会計、特別会計、企業会計の予算。第2回定例会は、2月25日に開会され、平成31年度一般会計501億9700万円、特別会計262億9889万円、企業会計63億4452万円の予算と関連議案について、3月8日から14日の5日間、予算特別委員会で慎重に審議した結果、全会計の予算と関連議案が可決となりました。審議の過程において多岐にわたる質疑が行われました。予算特別委員会。質疑の抜粋。公務費。公共施設マネジメント推進事業、区意思書。問い、設計委託料はどのような内容か。答え、区意思書は建築から39年が経過し、老朽化による建物被害が発生している。近隣の区意保健福祉センターを改修し、区意思書を移転する。特定建築物調査事業。問い、市が所有する公共建築物について、どの程度の点検調査をするのか。答え、鉄筋コンクリート造り構造物の外壁、建築物の内部等、利用者の安全を確保するため、点検調査を実施する。写真。移転する区意思書。写真終わり。 製碑放課後児童クラブ問い6年生までの拡充はどのような状況か。答え34箇所のうち31箇所は拡充済み。大阪・沼田東第1・第2クラブの3箇所は平成31年度に拡充を予定している。不燃物処理工場更新事業。問い、入札が説明書の手順通りに実施されなかったことについて、入札参加事業者が確認を求めているが、どういうことか。答え、入札説明書の記載に反し、開札当日に、非価格要素評価点の読み上げや、落札候補者の速報を公表しなかった。本来、入札・開札の手順の変更は、文書で事前に通知すべきであり、入札参加者に対し、強い疑念を与えたことについて、深く反省している。水産業費、新興作物生産拡大支援事業。問い、農産物栽培用ハウス導入事業200万円について、事業規模と基本的な考えはどうか。答え、新規営農者向けの支援で、重点品目を栽培する農業者、集落法人に対し、一棟400平方メートル程度で100万円を上限に2件とし、農業振興ビジョンに示しているように、生産量等計画的に継続している事業である。商工費、宿泊施設改修費等補助事業。問い、市内のホテルすべて対象になるのかを問う。答え、三原ホテル旅館同業組合加盟施設を対象とし、1宿泊施設あたり2000万円を限度とし、補助率は2分の1。障害者雇用奨励金。問い、雇用の状況について問う。答え、奨励金の認定状況については、平成30年度は2事業者3名で、18年度からの合計は130事業所169名の実績となる。シルバー人材センターの運営費補助。問い、算出の根拠について問う。答え、国と同額の補助が基本である。問い、会員数が減っても補助額は減とならないのはなぜか。答え、27年度に見直しがされた国の基準により、運営費部分と実施事業に伴い変動する加算部分により算定している。中心市街地活性化推進事業費補助金。問い、昨年度と同額となっているが、具体的な取り組みについて問う。答え、株式会社まちづくる三原の安定的、継続的な運営と体制の強化を図るため、統括責任者の配置を行う。土木費、宅地耐震化推進事業。問い、大規模盛土造成地調査委託料は、宅地造成工事規制区域内だけを対象としているのか、またその目的と内容は。答え、この事業は本市が権限以上を受けている宅地造成工事規制区域内を、県が規制区域外を調査し、大規模盛土造成地のマップを作成するものである。作成したマップは市民に公表し、防災意識の向上を図るとともに、防災計画の立案等に活用していきたい。問い、約470平方キロメートルの地域のうち、今回の調査対象は8キロ平方メートルに絞っているが、どのような場所を想定しているか。答え、 国のガイドラインで示された住宅のある3000平方メートル以上の谷を埋めた大規模な盛り土造成地と盛り土をする前の地盤傾斜角度が20度以上で5メートル以上盛り土をすることを想定している。教育費、我が校自慢支援事業。問い、一校一校圏の予算配分はどのように行うのか。答え、この事業はすべての学校で実施する。地域のために貢献する中で必要に応じて配分する。青少年育成事業、若者居場所づくり事業、だんだん。問い、事業の概要と現状はどうか問う。答え、関係団体と連携して青少年の居場所を作り、引きこもりやニートの状態の若者を社会参加に結びつけるための支援を行う。本市の15歳から39歳のうち、計算上は引きこもりは346人、30年度電話相談が80人くらい、うち3人が利用登録している。補正予算の概要。平成31年度予算に先立ち、16億6447万円を減額する30年度一般会計補正予算第10号をはじめ、旧特別会計補正予算が提出され、3月1日に補正予算特別委員会で審査を行いました。一般会計補正予算の主なものは、新たに災害対策基金を設置し、寄付金、見舞い金の残余9000万円を積み立てるもの、国が行う消費税引き上げによる影響緩和と地域消費の下支えのためのプレミアム付き商品券の販売の事務費760万円を増額するもの。国の防災・減災・国土強靭化のための緊急対策としての道路維持費1810万円及び橋梁新設改良費800万円を増額するもの。国の災害査定が終了したことなどにより、31年度予算へ組み替える等の提案であります。補正予算特別委員会、質疑の抜粋。プレミアム付き商品券交付事業。問い、商品券の購入対象者数の見込みを問う。答え、平成31年度住民税非課税対象者の件数は約19,400件、3歳未満の子が属する世帯の世帯主は約1800件で、おおむね22,200件程度。防災・減災・国土強靭化。問い、橋梁耐震化対策の方向性について問う。答え、橋梁の構造上の点検を実施し、地震発生時における橋梁の落下、倒壊を防ぐための落橋防止システムの設計等を行い、耐震化対策を進めていく。国民健康保険、事業勘定、特別会計補正予算。問い、30年度末における繰越金を保険税負担軽減の財源に充てる考えはないか。答え、5月末の出納閉鎖の時点で不足を生じた場合の県への納付金財源として充当する可能性がある。また、繰越金は財政調整基金とともに35年度まで実施される激変緩和措置等のために必要な財源と考えている。介護保険特別会計補正予算。問い、介護給付費準備基金の約10億円を第8期介護保険事業計画における保険料改定時に活用し、 保険料の負担軽減を図る考えはないか。答え、医療保険が対象となる医療療養病床から介護保険が対象となる介護医療院への転換が実施された場合、給付費増が生じる。また、第8期の保険料については、高齢化の進展に伴い、今後予想される要介護認定率の上昇等も勘案しながら、総合的に判断して決定したい。討論採決。討論、反対の立場から、7月の豪雨災害の復旧・復興に関わる予算が計上され、重要な補正予算であると認識しているが、本年10月に予定されている 10% への引き上げに反対する立場からして、消費税増税を見据えたプレミアム付き商品券交付事業にかかる準備経費が計上されている補正予算には反対である。採決。採決の結果、議第35号について、規律採決の結果、賛成多数をもって、また、残余の9件については、全員一致で可決した。写真、耐震調査対象のあけぼの橋です。写真、終わり。平成31年、第1回定例会、総括質問。姿勢を問う。今定例会では3月5日、6日、7日に総括質問が行われ、13人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますので、ご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hiroshima.jp から市議会から会議録検索または市議会から映像ライブラリー。田中裕樹議員。Iターン、Uターンを増やすためのシティプロモーション推進を。問い、本市の人口減少の傾向を調べると、25歳から39歳までの人口減少が著しくなっている。人口減少対策を本市はもっと積極的に取り組むべきではないか。ここ5年の人口転出入状況はどのようになっているのか。答え、ここ5年で年平均340人の転出超過。平成29年度は533人の転出超過になった。就職や転勤、転職、婚姻が主な要因と分析している。問い、三大都市圏からの I ターン、U ターンを呼び込むための活動状況とその成果は。答え、東京と大阪で開催される移住定住フェアに、ここ3年は年5回から7回出展。空き家改修支援事業や、ファーストマイホーム応援事業等も含め PR している。実際に本市へ移住された世帯は、ここ3年で18世帯になる。問い、都市圏からの移住者は少なく、活動成果が出ているとは言えない。 都市圏からの移住を増やすためにはターゲットを絞り込み、他都市との明確な違いと魅力や優位性を謳ったキャッチフレーズをもとに移住を促すシティプロモーション、自治体の営業活動をもっと積極的に行う必要があるのではないか。答え、移住者ターゲットの絞り込みやターゲットに合わせた集中的な施策の必要性は認識しており、観光分野におけるシティプロモーションをはじめ本市の魅力や優位性を生かした様々な取り組みを横断的に行う。市民による PR サポーター制度の導入について、問い、県内での本市の観光地認知度を目標値に定め、24年度の 37.1% から 50% を目指してきたが、昨年度は 41.9% と微増だった。新たな取り組みとして、市民による三原の良さを SNS で発信する PR サポーター制度を導入してはどうか。答え、市民一人一人が地域の魅力向上及び魅力発信の担い手になるため、シビックプライドの醸成を図っている。また、昨年12月から女性市民団体によるハッシュタグ来てみてみはらの情報発信にも取り組んでいる。今後、市民による魅力発信を拡大、充実させていくかを検討する。写真、三原市定住応援マガジン。写真終わり。末則明議員。平成31年度予算編成方針と施政方針について。問い、本市の人口は5年間で約5000人が減少、人口流出を防ぎ若い人が安定して働くことができる雇用の場の確保が必要。本郷地区産業団地の新規雇用の見通しと市内高校などとの連携を問う。答え、高校生を対象とした企業説明会を昨年8月開催し、市内で採用予定企業の PR を行った。本市にはものづくりに優れた企業も多く、また新たな企業の立地も予定されている。今後も高校新卒の就職はもとより、進学などで市外に移転した方の U ターン就職のきっかけにするため、市内及び近隣市町の高校との連携を図り、雇用機会の拡大に努める。若い人が市内の企業に就職したい、三原に住み続けたいと夢や希望が持てるよう、企業誘致促進本部において、雇用の受け皿拡大と企業の円滑な創業に向け取り組んでいく。問い、子育て支援事業として、子育て世代包括支援センター、すくすくを身近な相談窓口として開設し、児童虐待の相談にも応じている。子供が SOS を発する場合、それを受け止める身近な大人として、学校の先生や近所の人などは、そのシグナルをしっかり受け止め、相談支援や児童虐待の未然防止に取り組む必要がある。子供の発する信号を受け止める仕組みを問う。答え、虐待の問題は、子育て不安をはじめとした家族危機の現れで、家庭という密室の中で起こり、外部からは気づかれにくいので、虐待を早期に発見、対応するために、周りの人たちが子供や保護者が発するサインを見逃さないことが重要である。子供からのサインに気づき、もしかして虐待ではと思ったら、子育て世代包括支援センター、すくすく、広島県東部子ども家庭センター、児童相談所、全国共通ダイヤル189番へ相談、通告していただきたい。日頃からの見守り、支援につながるよう、保育所、幼稚園、小学校、中学校、 民生児童委員等関係機関と連携を図り、市民への啓発も引き続き行う。榊武子議員、働き方改革について。問い、教職員と自治体職員の総労働時間の把握、分析、対策によって効果を検証する方法と考え方を問う。答え、教職員は文科省から出された公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを参考に、働き方改革の取り組み方針を策定し、勤務時間の上限の目安の設定に加え、部活動、休養日及び定時退校の実施、勤務時間外の電話対応等取り組みを進める。市職員は時間外勤務の縮減に向け、職員の心身の健康維持、増進及び公務能率の向上を図ることを目的に、時間外勤務縮減に関する指針を定めて取り組みを継続している。災害対応を除いた職員1人1ヶ月あたりの時間外勤務の平均は、平成25年度13時間、29年度は 9.9 時間と 23.8% 縮減している。時間外勤務時間は各所属で集計し、職員課が毎月庁議で報告している。7月、8月は原則時間外勤務を行わない有活の期間として、生活スタイルの変革に取り組んでいる。問い、勤務時間の客観的な記録について問う。答え、教職員は一人一人がパソコン上で入力ボタンを押し、在校時間を記録している。また、市職員は出勤簿と時間外勤務命令簿で記録している。問い、各課、各係の人員配置は業務量とマッチしているか問う。答え、職員課が各課の状況を踏まえ、職員の特性や人材育成の観点も加味し配置を行っている。問い、夜遅くまで残業し、土曜日、日曜日も出勤し、体調を崩すという現実がある。労働安全衛生委員会の議論と検証について問う。答え、総務部長、産業医、労働組合代表等で構成する労働安全衛生委員会を月1回程度行っている。今後も職員の安全及び健康の確保に努めていく。問い、ハラスメントについて問う。答え、職員課のアンテナを伸ばすとともに、職場の安全管理は所属長の責務であることを指導していく。
寺田元子議員、被災者や被災地域の願いに応える復興について問う。問い、豪雨災害に関する住民説明会では、厳しい意見が出されたが、1、河川激甚災害特別緊急事業及び決壊箇所の復旧の進捗状況は、2、河川の堆積土除去は県が予算を減らした中で大災害が起きたが、除去計画の進捗は、3、擁壁などの宅地被害に対し支援制度がなく、被災者が困難を抱えているが、補助制度を直ちに作るべきではないか。答え、1、9箇所の大規模決壊箇所は、今年の出水期までに工事を完了する。2、堆積土など除去計画の進捗率は約4割だ。豪雨災害を受け、計画対象以外でも緊急的に実施した。今後も強く要望していく。3、擁壁やブロック塀などは個人資産であり、自己負担での復旧を基本と考えているが、先進都市の取り組みを調査・検討する。 問い。1、決壊箇所は現状復旧だけでなく、強固な護岸への補強が必要ではないか。2、県への堆積土除去の予算要望は。3、宅地の復旧支援を行っている自治体がある。県内では三好市が制度を作っている。本市も待ったなしの課題ではないか。答え。1、堤防の強化について県へ強く要望していく。2、県の除去計画中に未曽有の洪水氾濫が発生した。今後は計画の一層の推進を図っていく。3、宅地の復旧支援について早期に先進都市の取り組みを調査し検討する。土砂災害危険箇所の対策について。問い。豪雨災害では5名の方が土砂・土石流災害で亡くなられ、多くの被害が発生した。1、危険指定箇所と被害発生箇所の関係について。2、350箇所に及ぶ急傾斜地崩壊対策と310箇所に及ぶ土石流危険渓流の対策と財源確保について。答え。1、この度の災害の多くが土砂災害危険箇所で発生した。2、整備率は2割台だ。未整備箇所について早期に事業着手を県に働きかける。その他の質問事項。市民の学びの場確保を。風疹予防へ市の補助を。写真。市内には工事が必要な危険箇所が505箇所に及ぶ。写真終わり。田村博史議員。新市計画について。問い。新庁舎完成後、旧消防庁舎及び栄一庁舎の跡地利用はどうか。また、将来のグランドデザイン計画で、栄一エリアの消防庁舎、栄一庁舎、図書館など、機能移転する公共施設跡の一体的活用はどうなるのか。答え、旧消防庁舎は平面駐車場とし、平成31年度中は、現市庁舎解体に伴い、公用車駐車場として活用する。32年度以降には、市営栄一町駐車場の建て替えを検討している。栄一エリアは、新たな箱物は建設せず、様々な課題解決のための段階的な活用を進めていきながら、一体的な活用ができるまで、貸地等により、民間事業者による有効活用を目指したい。問い。本郷産業団地の一期造成分 15.4 ヘクタールの行政池北側に都市公園が計画されている。この公園を防災公園とし、避難所を設置し、7月豪雨災害で甚大な被害を被った船木地域の防災拠点にしてはどうか。答え。この都市公園の整備については、7月豪雨災害にかかる船木地区説明会で、防災機能を備えた公園整備の要望を受けており、被災状況から必要性は高いものと考えている。避難所をはじめ、具体的な防災施設の整備内容について、広島県と連携し、防災機能を備えた公園として、造成工事完成後に、施設整備を進めていく。問い。東本通り土地区画整理地内の本郷南3丁目、4丁目、5丁目の人口推移はどうか。計画事業費91億8000万円で、工期は平成12年度から35年度であるが、進捗状況はどうか。保留地の処分面積及び販売状況はどうか。答え。事業区域内の人口は、事業開始時の1086人から31年2月時点で 1527人と441人増加している。事業の進捗状況は、30年度末で65億6430万円で 71.5% である。保留地処分面積は3万6240平方メートルのうち6588平方メートルが販売済みで、処分金は2億6785万円である。その他の質問事項。広島臨空産業団地について。観光戦略プラン。図。船木地域の防災拠点に。本郷産業団地1期分譲区画図。図終わり。杉谷達治議員。三原市地域経営方針について。問い、全庁的な共同づくりを推進するため、各部署に共同推進員を設置するのか。答え、地域経営方針の策定にあたっては、各部の幹事・課長等で構成する推進本部調整会議で調整し、市長を本部長とする市民共同推進本部で協議した。地域企画課及び支所中心に各部の連携を図り、取り組みを推進していく。問い、今では地域支援委員間の連携など広域的な活動の動きもあり、中山間地域全体の活性化が加速されると見込まれる。人的支援として複数の地域支援員の配置は可能か。答え、現在中山間地域の18の住民組織に地域支援員を配置している。地域の状況把握や関係機関への情報伝達、地域での話し合いの促進や連携体制づくりなどを担っている。配置について、まずは未配置の対象地域に各1名を配置する。状況を見ながら複数配置を検討する。問い、財政支援として住民組織の活動に向け機動的に支出できる財源の確保はできないか。答え、住民組織が抱える課題として活動資金が不足していることは認識している。このため地域経営方針で現行の補助金を他の支援制度と一括し、一定の基準により住民組織において使途を決定できる交付金としたい。コミュニティビジネス支援事業や市民提案型共同事業などで支援しており、新たな助成制度の創設は必要に応じて検討する。問い、行政と地域の間に立ってさまざまな活動を支援する中間支援組織とはどのような組織を想定されているのか。答え、本市では市民や団体、企業など多様な主体のコーディネート役を担う中間支援組織として、ボランティア市民活動サポートセンターを設置しており、社会福祉協議会に業務委託し運営している。今後中間支援組織の機能拡充、体制整備を図ることとしている。写真、大和町脇地区の地域支援員の活動拠点、脇地域ふれあい交流センター。写真終わり。由美子議員。災害対策について。問い、1、本市では平成26年3月からNTT ドコモ、AU、ソフトバンクによる緊急速報メール災害避難情報の配信が可能であったのに、災害時に活用されなかったのはなぜか。配信の基準と特定地域に限定した配信は可能か。2、自主防災組織立ち上げ後、課題がたくさん出てきている。円滑に働ける自主防災組織を作り上げるためのロードマップを作ってはどうか。3、減災に大きな役割を担うのは共助である。地区防災計画の策定が 市全域の災害対応力の向上につながると考えるが、認識、現状、周知について問う。答え1。市内全域に警告音とともに配信される影響や配信の明確な基準を定めていなかったため、運用しなかった。避難勧告発令からの配信について基準を定め、周知を図る。2. 地域ごとの課題を専門家とともに解決につながるロードマップ策定等の検討を行う。3. 大規模広域災害時の対策で、地域住民等が主体のボトムアップ提案型防災計画で、市の地域防災計画に位置づけ、行政と地域が連携して対応できることから、策定検討中の1地区で計画素案が作成できれば、先進事例として周知する。不育症の周知や患者支援の推進について、問い、不育症とは2回以上の流産、死産や早期新生児死亡を繰り返し子供を持てないことと定義される。全国で約140万人、毎年約3万人が発症し、妊娠した女性の16人に1人が不育症と言われる。心身ともにダメージが大きく、妊娠を諦める方もあるが、不育症を知り、適切な検査や治療をすれば、多くの命を守ることができる。1. 相談窓口と周知啓発を問う。2. 不育症の検査や治療の多くは、保険適用になっていない。治療費助成制度について問う。答え1.三原市子育て世代包括支援センターすくすくで、初期の相談対応や精神的な支援を行う。必要があれば、専門知識のあるスタッフがいる広島県不妊専門相談センター等につないでいく。2. 調査し、助成制度の創設について検討する。長垣秀政議員、青年貢献制度について。問い、青年貢献制度の概要と意義について、どのように認識しているか問う。答え、この制度は認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が困難になった人の保護を目的としている。貢献人によって財産管理、医療や福祉サービスの契約を行うなどの心情看護により、本人の権利を擁護する。問い、本市では、青年貢献制度を何人が利用しているか、制度の周知啓発はどのようにしているか。答え、平成30年10月現在、本市の利用者は206人、市民向け講演会のほか、認知症講演会や出前講座等で周知を図っている。問い、28年5月に青年貢献制度利用促進法が施行された。31年2月、宮崎県延岡市が相談の受付から貢献人候補者の推薦、火災への申し立て、貢献業務を一貫して支援する中核機関を今年10月めどに設置するとの報道があったが、本市はどのように対応するのか問う。答え、28年の法整備を受けて、権利擁護センターを中核機関の機能を有するセンターへと移行する検討を始めた市が出てきている状況である。今後、高齢化の進行などにより、青年貢献制度の利用ニーズがますます高まると予測され、中核機関の設置について検討を継続していく。図、青年貢献制度の全体像。すでに判断能力が不十分、法定貢献、家庭裁判所の審判、判断能力に応じて三類型、貢献、補佐、補助。まだまだ元気だけど判断能力がちょっと不安、 任意貢献、契約、現在の生活状況、希望する将来のライフスタイルに合わせて契約することができる。1. 見守り契約。 2. 財産管理契約。 3. 死後事務契約。 4. 公正証書、遺言。図、終わり。ケアラー、家族等無償の介護者について。問い、ケアラーや一人暮らしの高齢者等の支援及び人数について問う。答え、介護者が日頃の悩みを相談できるよう、認知症の人と家族を支える会等との連携による支援体制を整備するとともに、サロンなど集いの場を通して要介護高齢者と介護者を見守り支援する地域づくりを進めていく。30年10月現在、一人暮らしの高齢者は5295人である。問い、一人暮らしの高齢者など支援の必要な人には見守り支援が必要ではないか。答え、見守り機能の充実については、巡回相談や地域の支え合いによる活動、ふれあい訪問給食、さらには郵便局や金融機関との協定締結による支援などにより、高齢者の安心につながるよう引き続き取り組んでいく。小田洋一議員、施政方針から本市が将来目指す都市像について。問い、施政方針では復興復旧を最優先に課題として分かりやすくまとめているが、将来目指す都市像が見えてこない。施政方針を近隣他市と比較すると、ほぼ同じようなことが書いてあり、そのキーワードは、子育て支援、企業誘致、観光振興、医療体制整備、災害復旧などである。これらはやらなくてはならないことであるが、本市をどのような町にしたいかという目指す姿も必要だ。そういう意味で、30年後の未来を想像し、将来の方向性を見定めながら、1年ごとに方針を定めていくべきと考える。私は本市の強みは人材と考えており、様々な世代への人材育成が必要と考えている。本市には多くの人材がいて、本市の強みである人材の育成について見解を求める。また、具体的にどのような人材を育てていくのか。答え、本市ではこれまで地域や市民にとって活力や安心のある元気な三原の実現を目指して市政運営に取り組んできた。将来に向けて伸ばす本市の特徴を明確にし、市として長期的に資源を投入する構想は今までにない提案である。こうした中、人材育成は最も重要な取り組みの一つであると認識しており、本市では様々なことにチャレンジする人材の育成について検討していきたいと考えている。問い、企業等の求める人材は課題解決能力のある人材であって、具体的に言えば聞く力、考える力、議論する力、意思決定できる力等だと考えている。それらを全世代が学び続けられる環境がある人材育成都市三原を目指すべきだと考えるがどうか。答え、人材育成の重要性は認識している。今回の提案の取り組みも含め、子どもから大人までさまざまな障害学習機会の提供を通じて人材育成に取り組んでいく。梅山博道議員、小学校・中学校での年間授業時数について。問い、小学校・中学校での年間授業時数を問う。答え、第5学年で最多の学校は1143時間、最少は1074時間。中学校で最多は1127時間、最少は1071時間。問い、第5学年では 標準時間数980時間より163時間も多い。朝読書、行間体育、音楽聴会、体育聴会などの教科活動に準ずる時間を加えると、標準授業時数より200数十時間も多くなる。児童の生活時間を奪っているということになるが、問題意識を問う。答え、児童・生徒の負担が過重にならないよう指導したい。問い、子ども・子育て支援の子ども支援とは、子どもが育つための時間と環境を整えること、その時間を奪っていることに対する問題意識を問う。答え、もっとよく子どもたちの状況を把握して、授業時数も含めて子どもたちに最適な教育課程を作るよう指導したい。表、国の標準授業時数、5年、国語175、社会100、算数175、理科105、音楽50、図画工作50、家庭60、体育90、道徳35、特別活動35、総合的な学習時間70、外国語活動35、合計980。中1、国語105、社会140、数学140、理科105、音楽45、美術45、保健体育105、技術課程70、外国語140、道徳35、特別活動35、総合的な学習の時間50、合計1015。表終わり。公共下水道事業の変更について。問い、下水道区域から個別処理区域に変更された地域がある。本市ホームページには載っているが、対象住民に説明されていない。市民説明会は予定されているのか。答え、パブリックコメントを行い、平成30年6月29日に市ホームページで公表した。計画の変更について知事の認可を得たら、市民へ縦覧し、市ホームページや広報に掲載し、周知する。対象区域の住民には、該当の町内会の回覧文書により周知していくことを検討している。問い、都市計画税、負担に対する不公平に対してどう説明するのか。答え、都市計画税は、使途が特定されている目的税で、街路、公園、下水道整備や土地区画整理事業に充てるもので、下水道事業は、雨水と汚水と2つの事業があるが、雨水は公費、汚水は私費という原則である。雨水整備については、区域の縮小は行わず、今まで通り実施する。汚水は対象者による小型合併処理浄化槽での整備となり、整備に対する補助制度を利用できるため、今までと状況は変わらないものと考えている。遠藤志保議員、森林経営管理事業及び林業振興事業全般について。問い、森林経営管理事業のスケジュールはどうか。答え、昨年の豪雨による森林災害の復旧支援も視野に入れ、これらを優先的に取り組む箇所として選定し進めていく。森林所有者を対象に移行把握を行い、経営管理計画の策定に導く。問い、森林保全の担い手育成にどう取り組むか。答え、森林経営管理制度は林業経営を視点とした制度設計であり、経営体とは別の新たな担い手が行う森林保全活動は別の支援策で取り組む必要がある。本市で広島の森づくり県民税を活用し、毎年度10団体程度の補助を行ってきた。また、森林所有者などの 自伐・間伐を推進し、平成29年度からは、加茂バイオマスセンターが近くにある大和地域をモデル地域と位置づけ、山をどのように活用・保全していくかなどの意見交換会や、現地での伐採講習会を開催し、自伐・間伐に取り組む人材の発掘等に努めてきた。担い手育成に継続して取り組む。新たな地域経営方針と市民の自治力向上について。問い、住民組織の活動がどのように変わるのか。答え、住民組織が主体的に地域の課題解決等について話し合い、方向性を定めるビジョン作りの支援などを通じて地域の維持と活性化を図る。次年度からモデル地区を設定し、新たな制度を確立する。その後、ビジョンを策定した地区を対象に、既存の住民組織活動補助金と他の支援制度等を一括化し、交付金として支援を行う予定である。問い、方針の実現に向け市民と向き合う覚悟が必要ではないか。答え、地域経営方針の取り組みは、住民が自らの地域について考えるきっかけとなり、住民による主体的な取り組みが促進され、地域の自治が拡大していくものと考える。持続可能な町を作るためには、中長期的な視点で住民と行政が連携していくことが必要。住民との対話を大切にし、合意形成を図りながら住み続けたい町三原の実現に向け積極的に取り組む。福重雅時議員。第2次三原市観光戦略プラン案の取り組みについて。問い、呉線を走る観光列車瀬戸内マリンビューの運行状況をどう捉えているのか。答え、平成17年10月から三原広島間を毎日2往復運転の年間利用者数は、運行当初年間約5万人、22年度まで年間平均約9万5000人で推移。23年度以降は現在の運行形態で、2両編成の同日祝日の1日1往復の運行で、利用者数は1万9000人前後で推移し、築城450年事業の29年度には2万人を上回った。乗車率も運行開始当初から28年度までは 78% 程度で推移していたが、29年度は 95% と大幅に伸び、同事業の成果に寄与したものと考えている。問い、 JR 東日本の一つ五能線の実態を参考にしてみてはどうか。答え、運行状況、沿線自治体及び JR で設立された協議会の存在など、JR 呉線との共通点も多く、社内では津軽弁の語り部の実演や津軽三味線の生演奏、さらには編成車両の増便など、全国的に人気を博した成功事例は大いに参考になる。問い、 JR 西日本沿線自治体住民を挙げて呉線を観光の起爆剤としてはどうか。答え、ニューヨークタイムズ紙が発表した2019年に訪れるべき52の旅行先として、瀬戸内の島々が7位に選ばれ、世界から注目されている。呉線沿線の4市で構成する瀬戸内さざ波線利用促進委員会が主体となり、沿線自治体、住民による観光列車へのおもてなし事業を実施しており、トワイライトエクスプレス水風の運行開始の際には、横断幕の掲出、手旗振り、伝統芸能の披露など、沿線地域が一体となり歓迎ムードを盛り上げた。沿線地域の観光資源を活用した旅行商品の開発など、周遊観光の推進機運が高まっている状況を好機として捉え、瀬戸内さざ波線利用促進委員会を通じたJR 旅行会社などとの連携強化、住民と共同で取り組む おもてなし体制の充実に加え、五能線などの先行事例を参考に、観光列車を核とした広域観光の推進に努める。写真、瀬戸内の島々。写真、終わり。父川義明議員、新庁舎開庁を機に取り組むべき課題について。問い、本市の人口は20年後に2万数千人減と推測され、少子高齢化が進む。災害経済対策等に対する行政機構を作るべきと思うが、問う。答え、5年間の定員管理適正化計画を策定して、社会情勢や住民ニーズによる業務量に合わせ、効率的に運営が図られるよう組織体制の構築と職員配置を行っていく。問い、少子化対策が重要であり、就学前児童支援等の体制強化について問う。答え、子育て支援課担当の業務は多岐にわたっている。さらなる体制強化を検討していく。問い、現在の市民ニーズに対する人員配置について問う。答え、最優先課題は災害からの早期復旧にあり、災害復旧担当部署の設置や土木技術者職員を再配置することにより、農林施設及び土木施設の災害復旧を一体的効率的効果的に進める。また、災害発生時の職員配置について、災害行動要領を見直し、災害時の体制を構築する。問い、臨時職員の現状と課題について問う。答え、本市の行政サービスは、任期の定めのない職員、正規職員に加え、700人を超える臨時・非常勤職員で担っている。平成32年度より導入される会計年度任用職員制度により、適正な活用・勤務条件を法の趣旨にのっとり取り組んでいく。問い、防災対策機能の充実と共同のまちづくり・防災体制が一体化できる仕組みづくりについて問う。答え、住民組織は豪雨災害において避難所開設、避難者支援など多大な貢献があった。改めて共同のまちづくりの重要性を感じ、住民組織と関係部署の連携、防災面における体制づくりなども研究しながら取り組んでいく。写真、新庁舎。写真、終わり。
公認委員会報告。総務財務委員会。2月定例会付託議案審査。議第44号三原市災害対策基金条例制定について。要旨、災害の予防対策、応急対策、復旧、復興等に要する経費の財源に充てるため、新たに基金を設置するもの。主な質疑の内容。問い、当該基金の使途は。答え、平成31年度においては、昨年の7月豪雨災害で被害を受けた地域の集会所及び町内放送設備等の修繕を要する経費等に充てたい。また、今後の災害発生時に、市が独自で被災者支援事業を実施する場合等においても活用していきたい。議第59号、三原市新庁舎建設工事、本庁舎解体工事、請負契約の締結について。要旨、本庁舎解体工事にかかる請負契約を締結するため、三原市議会の議決を求めるもの。問い、入札参加業者の中に市内業者が含まれていない要因は。答え、本工事にかかる入札広告は市内及び市外の業者を対象に実施したものであるが、共同企業体 JV 方式で行った1回目の入札は不調に終わった。その後、
入札不調の結果を受けて実施した2回目の入札広告については、単体施工方式も対象に含めて行った。結果、市外の3事業者からの応札があり、開札の結果、本工事の落札業者が決定した。市内業者が応札できなかった主な要因としては、技術者の確保が困難であったこと等によるものと考えている。採決。採決の結果、議第44号ほか8件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会、2月定例会、付託議案審査、議第49号、三原市大和心身障害者集会所設置及び管理条例の廃止について、要旨、三原市大和心身障害者集会所を廃止するため、主な質疑の内容、問い、今後の利用希望者への対応は、答え、現在、当該施設の利用実績はなく、これまでの利用者は、すでに民間の障害福祉サービスを利用されており、今後も利用見込みがないと考えている。議第51号、三原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、及び議第52号、厚生衛生組合の共同処理する事務及び規約の変更について、要旨、厚生衛生組合の固形燃料化施設での可燃ごみの受け入れ終了に伴う条例改正及び組合規約から共同処理する可燃ごみの処分に関する事務を削除し、組合の解散に係る規定の追加を求めるもの。問い、今後の清掃工場でのごみ処理については。答え、今後可燃ごみは三原市清掃工場で処理され、世羅町と区域地域分で3000トン程度の増加が見込まれる。炉の運転については、これまでの17時間運転から24時間運転に変更する中で、2つの炉を交互に運転し、炉の耐久性を保っていく。問い、増加する焼却灰の処理方法については。答え、当面はこれまで通り、広島県環境保全公社の出島処分場へ搬出するが、現在の処分方法以外にも、今後より経済的で実現の可能性がある手法への移行に検討を重ねていきたい。採決。採決の結果、議第49号ほか4件について、全員一致、提案理由を了とし、各案は原案通り可決した。経済建設委員会、2月定例会、付託議案審査、議第54号、三原市水道事業等の敷設工事監督者が監督業務を行う水道の敷設工事、敷設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正について、要旨、学校教育法及び技術司法施行規則の一部が改正されることに伴い、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、条例改正によって追加される専門職大学とは何か。答え、専門職大学は産業界と連携して様々な分野で優れた専門技術を備えた人材の育成を目的とし、実践的な実習を取り入れた職業教育が行われる大学で、31年4月から制度化されるもの。問い、敷設工事監督者などの資格要件の一つとなっている専門職大学の前期課程とは何か。答え、専門職大学は通常4年制であるが、前期と後期に分けて学科を設けることもでき、この場合、前期課程は短期大学卒業に相当する学位が授与されることになり、 敷設工事監督者などの資格要件の一つを満たすことになる。問い、専門職大学が創設されることで、水道事業体の体制にどのような影響があるのか。答え、新たに環境工学等に特化した専門職大学が設立され、その卒業生が敷設工事監督者などになることがあれば、より実践的で専門的な知識を持った者が監督業務に従事できると考えている。採決。採決の結果、議第54号について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。議員全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が1月29日、3月15日に行われ、質疑応答が行われました。議員全員協議会とは、市から提出された議案を審査する委員会とは違い、市が行政上の重要課題等について議会の意見を聞くための協議会のこと。新しい地域経営方針の策定について、概要、全国的に人口減少、少子化、高齢化が進行する中、住民組織は活動の担い手の減少や地域全体のまとまり低下、活動資金の不足など、様々な問題に直面している。こうした問題に対応していくため、今後、地域を経営する視点に立って、住民と行政が連携し、地域を運営していくため、地域経営方針を策定する。区市所の移転について、概要、建物の老朽化等の課題に対応し、住民サービスの低下を防ぐため、区域保健福祉センターを複合施設として改修し、区域支所を移転する。第二次観光戦略プランの策定について、概要、全戦略プランを引き継ぎ、外国人観光客の増加等、近年の観光をめぐる社会情勢の変化等を踏まえ策定する。問い、本市在住外国人の視点をどう取り入れていくのか。答え、多文化共生事業として在住外国人を対象に産業観光を行っている。実施後の成果を観光へつなげられていないので取り組んでいきたい。外国人観光客を呼び込もう、もてなそうというおもてなし講座も考えている。学校空調施設整備 PFI 導入可能性調査の結果速報等について。概要、学校に空調施設を設置するにあたって、PFI、BTO 方式を導入して事業を実施することで、財政負担の軽減、単年度の一斉導入やサービス提供の高質化、効率化が期待できる。問い、地元の企業で構成することを条件に入れられないか。答え、不可能ではないが逆にハードルが高くなる。地元企業を活用するか、地元経済にどう貢献するか等を最終評価に入れることは可能である。三原市地域福祉計画の改定について、概要、社会福祉法の一部を改正する法律の内容を踏まえ、地域共生社会の実現に地域福祉を推進するため、各保健福祉分野計画の上位計画として位置づけ、包括的な支援体制づくりのための見直しを行う。問い、公共交通不便地域に住んでいる住民の地域交通についてどう考えているか。答え、移動支援について関係各課と具体的に検討し、解決に向け取り組んでいく。問い、認知症サポーター養成講座について。答え、団体の要請により開催しているが、団体に属していない人も受講できるよう、昨年から市と高齢者相談センターで企画して開催している。 公共施設類型別実施計画案について。概要、市民文化系施設の中で集会施設としていた施設を人権文化センター、障害学習施設として区分することにした。また、今回整理した文化施設人権文化センターの計画案については、5月にパブリックコメント市民意見公募を実施予定。問い、ホールの廃止を検討する際の基準はあるのか。答え、大規模改修が必要な時期にその費用等を勘案して整理したい。この産業振興計画の策定及び税制優遇措置について。概要、計画対象地区佐木島、小佐木島。計画期間、平成31年4月1日から5年間。第2次三原市観光戦略プランに基づく新たな観光産業振興施策について。概要、自然、祭り、歴史、食といったインバウンドニーズに対応可能な本市の資源に市民共同で磨きをかけ、観光コンテンツとして国内外の観光客に向けて情報発信する。問い、 DMC で観光を推進運営していく上で人材が重要と考えるがどうか、また立ち上げはいつ頃になるか。答え、民間事業者が主体となって設立運営するものであり、マーケティングなど専門人材を採用されると考える。時期については31年度内に調査した上で民間業者の動向を注視しながら支援していきたい。用語解説。 PFI BTO 方式とは、 PFI は公共施設等の建設を民間資金を活用して行う手法で、BTO は PFI のうち資金調達、建設を民間が担い、完成後は所有権を公共に移転し、管理や運営を民間に委ねる方式。DMC とは観光地域づくりを推進する会社組織。平成31年第1回臨時会議決結果。全員賛成のもの。議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議第2号、財産の取得について。2月4日、原案可決。議第3号、本郷ひまわり保育所復旧工事、建築主体工事、請負契約の締結について。2月4日、原案可決。賛否が分かれたもの。議長は採決に加わりません。議案番号、議第1号、件名、平成30年度三原市一般会計補正予算第9号、議決2月4日、議決結果、原案可決。賛成23、反対1。平成31年第2回定例会議決結果。全員賛成のもの。議決結果はすべて原案可決です。表、議案番号、件名、議決年月日の順に読みます。議案番号、議第5号、件名、平成31年度、三原市ケーブルネットワーク事業特別会計予算、議決年月日、3月18日。議第6号、平成31年度、三原市公共用地先行取得事業特別会計予算、3月18日。議第7号、平成31年度、三原市港湾事業特別会計予算、3月18日。議 第8号平成31年度三原市駐車場事業特別会計予算3月18日義第9号平成31年度三原市土地区画整理事業特別会計予算3月18日義第10号平成31年度三原市公共下水道事業特別会計予算3月18日義第11号平成31年度三原市漁業集落排水事業特別会計予算3月18日義第12号平成31年度三原市農業集落排水事業特別会計予算3月18日義第13号平成31年度三原市小型浄化槽事業特別会計予算3月18日義第15号平成31年度三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算3月18日義第16号平成31年度三原市後期高齢者医療特別会計予算3月18日義第17号平成31年度三原市介護保険特別会計予算3月18日義第18号平成31年度三原市東町財産区特別会計予算3月18日義第19号平成31年度三原市中野町財産区特別会計予算3月18日義第20号平成31年度三原市ぬたに市町松江財産区特別会計予算3月18日義第21号平成31年度三原市小泉町財産区特別会計予算3月18日義第22号平成31年度三原市本郷町本郷財産区特別会計予算3月18日義第23号平成31年度三原市本郷町船木財産区特別会計予算3月18日義第24号平成31年度三原市本郷町北方財産区特別会計予算3月18日義第25号平成31年度三原市水道事業会計予算3月18日義第26号三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について3月18日義第27号過疎地域自立促進計画の変更について3月18日義第28号辺地にかかる公共的施設の総合整備計画詐欺辺地を定めることについて3月18日義第29号市長等の付属機関に関する条例の一部改正について3月18日義第30号三原市税条例等の一部改正について3月18日義第32号三原市高坂自然休養村施設設置及び管理条例の一部改正について3月18日義第33号三原市区域工業団地用水供給施設設置及び管理条例の一部改正について3月18日義第36号平成30年度三原市ケーブルネットワーク事業特別会計補正予算第2号3月7日義第37号平成30年度三原市港湾事業特別会計補正予算第1号3月7日義第38号平成30年度三原市土地区画整理事業特別会計補正予算第3号3月7日 義第39号平成30年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算第4号3月7日義第40号平成30年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算第2号3月7日義第41号平成30年度三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算第1号3月7日義第42号平成30年度三原市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号3月7日義第43号平成30年度三原市介護保険特別会計補正予算第2号3月7日義第44号三原市災害対策基金条例制定について3月7日義第45号三原市地域活性化基金条例制定について3月7日義第46号財産の取得の変更について3月7日義第47号財産の取得の変更について3月7日義第48号呉線秋斎崎只野みかん岡山人道橋ほか1補修工事委託契約の変更について3月7日義第49号三原市大和心身障害者集会所設置及び管理条例の廃止について3月7日義第50号三原市介護保険条例の一部改正について3月7日義第51号三原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について3月7日義第52号厚生衛生組合の共同処理する事務及び規約の変更について3月7日義第53号三原市火災予防条例の一部改正について3月7日義第54号三原市水道事業等の敷設工事監督者が監督業務を行う水道の敷設工事敷設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正について3月7日義第55号平成30年度三原市一般会計補正予算第11号3月7日義第56号三原市新最上建設工事建築主体工事請負契約の締結について3月7日義第57号三原市新最上建設工事電気設備工事請負契約の締結について3月7日義第58号三原市新最上建設工事滑走路設備工事請負契約の締結について3月7日義第59号三原市新庁舎建設工事本庁舎解体工事請負契約の締結について3月18日初第1号三原市議会会議規則の一部改正について3月18日初第2号妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める意見書の提出について3月18日表終わり。賛否が分かれたもの。表議案番号件名議決年月日議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議案番号議第4号件名平成31年度三原市一般会計予算議決年月日3月18日 議決結果、原案可決。賛成21、反対2、欠席1。議第14号、平成31年度、三原市国民健康保険、事業勘定特別会計予算、3月18日、原案可決。賛成22、反対1、欠席1。議第31号、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例制定について、3月18日、原案可決。賛成22、反対1、欠席1。議第34号、三原市国民健康保険税条例の一部改正について、3月18日、原案可決。賛成22、反対1、欠席1。議第35号、平成30年度三原市一般会計補正予算第10号、3月7日、原案可決。賛成23、反対1。同第1号、三原市教育委員会委員の任命につき、同意を求めることについて、3月18日、同意。賛成21、反対2、欠席1。同第2号、三原市公平委員会委員の選任につき、同意を求めることについて、3月18日、同意。賛成22、反対1、欠席1。市第1号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、3月18日、異議なしと決定。賛成22、反対1、欠席1。表終わり。議会定例会開催予定表、平成31年3月18日現在。都合により日程を変更することがあります。表、日付、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。6月18日火曜10時から本会議開会。6月20日木曜10時から本会議一般質問。6月21日金曜10時から本会議一般質問。6月24日月曜10時から本会議一般質問。6月25日火曜10時から総務財務委員会。6月26日水曜10時から厚生文教委員会。6月27日木曜10時から経済建設委員会。6月28日金曜10時から補正予算特別委員会。7月2日火曜14時から本会議閉会。表終わり。編集委員のつぶやき。平成27年8月1日号から4年間16回にわたり議会だよりの発行に携わらせていただきました。多くの市民の皆様に読みやすい紙面をとの思いで編集してきました。いかがでしたでしょうか。次号から新たな編集委員で取り組んでいきます。これまで以上のご愛読をいただけますようお願いいたします。小玉恵宗。議会広報部会員。萩由美子、木村直人、杉谷達治、宮垣秀政、安藤志保、小玉恵宗、亀山博道、伊藤克也、岡本淳章、文野辰巳。市議会だよりは市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会、広報校長委員会、 三原市港町3丁目5番1号。電話676137。ファクス634545。三原市議会は令和元年5月7日から市役所新庁舎に移転します。三原市議会は令和元年5月7日火曜日、三原市役所の庁舎建て替えに伴い、仮庁舎の夢キャリアセンターから新庁舎に移転します。議事堂は新庁舎の7階です。議場、委員会室、議長、副議長室、会派控え室、議会図書室、議会事務局等。新住所、三原市港町3丁目5番1号。電話番号0848676137。ファクス番号0848634545。電話番号やファクス番号は今までと変わりません。本会議の傍聴を希望される方は、議会事務局で受付を行い、傍聴券の交付を受け、必ず傍聴券を持って入場してください。委員会の傍聴を希望される場合、傍聴券の交付を受ける必要はありませんが、議会事務局において受付を行ってください。新庁舎の駐車場は、旧庁舎の解体工事等で大変少なくなります。市営縁一駐車場や定人通り駐車場等をご利用ください。本会議場の写真があります。三原市議会だより、表紙を飾る写真を募集します。市民に親しまれる三原市議会だよりの取り組みの一環として、表紙の写真を募集します。三原市内で撮影した四季折々の行事や風景など、応募者本人がおおむね1年以内に撮影した未発表のもの、応募資格不問、1回2点まで。応募のスケジュール、1、8月1日発行号、6月30日までの受付締め切り、2、11月1日発行号、9月30日までの受付締め切り、3、2月1日発行号、12月27日までの受付締め切り、4、5月1日発行号、3月31日までの受付締め切り。応募の詳しい要領等はホームページに掲載しておりますのでご覧ください。詳細は議会事務局へ。電話0848676137。メール gikai@mark.city.miharoshima.jp。 田町に望む夢。三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第37回。三原市立鷺浦小学校5年中尾美咲。お茶会。鷺浦小学校では毎年お茶の先生をお招きして全校でお茶会を開きます。そして日本の伝統文化であるお茶や和菓子について教わります。このお茶会はとてもいい会で、私は毎年楽しみにしています。今年私が楽しかったのは、和菓子を食べて抹茶を飲んだことです。和菓子は甘くてとてもおいしいです。それに見た目がとてもかわいいです。去年はうぐいすで、今年は梅でした。どちらもきれいな色で春らしくてよかったです。その後に苦い抹茶を飲むと、和菓子の甘さと混ざり合い、さらに美味しく感じられました。もう一つ私が楽しかったのは、お茶を自分で立てることです。お茶を立てることが私の一番の楽しみなので、 毎年お茶を立てる瞬間はワクワクします。逆に難しく感じることが2つあります。1つ目はお茶をうまく立てることです。お茶をうまく立てるには、冷めないうちにお茶をしっかりと泡立てないといけません。私は茶筅の先に力を入れてお茶を立てましたが、うまく立たずに冷めてしまいました。2年生の長沢くんは、おいしいと言ってくれたけど、本当は冷めておいしくないなと思っていたのではないかなと心配でした。長沢くんが立ててくれたお茶は、よく泡立っていてとってもおいしかったです。2年生なのにうまくお茶を立ててくれたので感激しました。2つ目に難しいことはお作法です。私はおととし、去年とお茶会をしているはずなのに、やり始めるとどうだったかなぁと毎回焦ってしまいます。1年生の浅野くんがお菓子を持って下げるときに、ゆっくりゆっくり落ちないように丁寧にしていて、姿勢を崩しながらも一生懸命運んでいたのが面白くて可愛かったです。1年生は初めてで難しかったと思うけれど、丁寧にやっていたので、私も負けられないなと思いました。それに、お茶の先生が今まで鷺浦小学校に来られて教えてくださったことを、高学年として下学年に教えてあげられたらいいなと思いました。私は、お茶の先生が元気でいらっしゃる限り、鷺浦小学校のお茶会が続いてほしいと思っています。来年のお茶会も楽しみに待っていたいです。奈良市立本郷西小学校6年、上畑優斗。きらりと光る宝。僕が通う本郷西小学校では、きらりと光る宝作りに取り組んでいます。きらりと光る宝とは、児童会と校長先生が話し合って、全校で取り組めるような目標を立て、それに向かってみんなで努力していくという活動です。僕が児童会として特に取り組んだことが、4つの基本とキラキラカードです。4つの基本というのは、挨拶、靴揃え、チャイム席、無言掃除、のことです。この取り組みは当たり前のことをきちんと行うことのできる学校にするために始まりました。そのため、児童会として毎月目標を決めて全校に呼びかけています。元気な挨拶が増えたり、友達の靴も揃えてあげたり、授業の準備をしてから遊びに行ったり、手で合図を出しながら掃除をしたりと、素敵な姿が学校に広まりました。キラキラカードは、友達の良いところを見つけた時や、友達にしてもらって嬉しかったことがあった時に、カードに書いて、キラキラの木に掲示していくというものです。この取り組みは、人の良いところに気づけたり、真似したい優しい行動を見つけたりして、温かい心を全校に広げるために始まりました。全校児童で3000枚を目標に取り組むことで、温かい言葉を広げることができました。これ以外にもたくさんのきらりと光る宝作りに取り組んでいます。どの活動も全校で取り組むことで目標を達成できたことをみんなで喜び合えています。これから先も本郷西小学校の伝統としてずっと続いていってほしいです。学年は登校時の学年です。
三原市議会だより、令和元年、2019、5月1日、ボリューム56を終わります。音訳、構成、デイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。